新平家物語連続講義第106回火の国の巻男親吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は源頼朝の愛馬青海派をめぐって佐々木兄弟が苦悩する場面をお送りしました。京の都では平家追討の密議を図ったということで藤原の成地からの反平家の人々が一網打尽にされたいわゆる獅子型に事件が起こりました。上洛していた政子の父北条時政が京での任務を終えて伊豆へと戻ってくることになりました。嫡男の宗時と次男の泰時は父を待ちきれず三島まで迎えに行きました。宗時泰時はもちろん父に会いたい気持ちもあったのですが、それ以上に父から都の情勢を聞くのを楽しみにしていました。父の口からは獅子型事件があっさりと収束してしまったという情報がもたらされます。とはいえ父時政の口ぶりはどうもまだ都には不穏な動きがあるような雰囲気でしたが、それについては館に帰って落ち着いてからいずれということになりました。この時政の帰国の道連れとしてやってきていたのが山木の宝冠兼高でした。実はこの兼高から政子をぜひ妻に迎えたいという申し出がありました。それでは本文を見ていきます。草々な都の土産物など広げて娘たちの選び取るのに任せ、自身は牧の方と酒など組んでたわいのない男親でいられたのは館へ帰った日の一夜だけであった。北条殿が帰国されたそうだと知れると一族の誰彼や金豪金国の来訪者は日々絶えなかった。皆地方の政情やら政変の遺憾を知りたいのであるらしい。時政はその点でも確かに地方人としては消息通の方であったし、彼自身が人並み以上時局へは関心を持ち、誰とでも時を忘れて話し込む風であった。留守中の家事領下の事務にも彼の採決を待つ者が多い。それやこれやの多忙に紛れていつか秋も半ば頃となった。その間に政子の婚約のことも妻には漏らしていたが、具体的にはついぞ相談してみる暇もなく過ぎてしまった。するとある日、山木の宝冠兼高から使いが来た。書面には都の老母へも相談し、六原殿へも内々伺ってみたところ、この度の縁談を皆良縁なりと例外なく祝福してくれる。ついては早速にも婚儀をあげたいが、帰化のお運びはどういうご都合に進んでおられるや、自分の希望では11月の吉日に式をあげたいと考えておるが、という申し入れであった。時政は慌てた。下にも年内にはという約束をしてたわいと急に思い出したのである。
ご所中の趣心得申した。詳しくは3日以内に使いをもってご返事申し上げる。
ひとまず兼高の使いを返し、さてそうなると今度は請求に妻へ手紙を示していった。
山木の方眼からかように挙式をせいできたが、どうだな政子の支度は。
まあこのお手紙のようなはっきりしたお約束だったのでございますか。
何を言う、今頃になって。
でもこのように急なこととは思いもよりませんでした。折を見て政子の胸を聞いておけという程度のおぼしめしかと。
愉快な
と時政は怒った。さて娘である政子の縁談のためにあれこれ苦労している時政です。時政はこの縁談に乗り気でした。相手の山木の宝冠兼高は六原の金立ちの一人です。ところが流行る時政とは対照的に妻である牧の方はどうも乗り気ではないようです。時政は直感しました。自分の留守中に何かあったなと。時政は嫡男である宗時を呼びます。そして政子に縁談が持ち上がり、その相手は山木の宝冠兼高であることもつけます。ところが宗時は兼高の人物について否定的な意見を述べて、妹である政子が最も嫌うタイプの人物であるとまで言います。これは一体どうしたことか。時政は宗時に追及します。 それでは再び本文を見ていきます。
宗時、一度言い過ぎであろうぞ。
はけれど真実この縁組はまとまりますまい。
不承知か、そちは。
いえ、何も私が嫁に行くのではありませんから、依存も承知もありはいたしません。
ではなぜ父の相談相手とはならぬのだ。妹のためにも。
さあ、その妹のため、また後日父上のお立場も見かねますゆえ、なんとか今のうちにご破談はできぬものかと心を砕くのですが。
いや、では政子の行いに何ぞ疑わしい人かことを知っての上だな。
されば存ぜぬわけではございません。宗時は胸をまっすぐにしていった。それは父に対して何か大きな決意を吐く支度とみて、父たる方でも何か圧迫を受けた。
申せ、つつまずそれを。
今は申し上げないわけにはいきません。お疑いの通り、政子には密かに誓うた宗師の男がありまする。
あるのか。
さすがに動じないふりはしていても、時政の顔は親らしくさっと変わっていた。
何者だ、その相手は。
元家の嫡流で、今は廃所に忘れられるあの助殿にございまする。
あの流人の頼朝とな。
そうです。
頼朝と政子とかか。
はい。あとは尾行の奥でうめいたきり、言葉もない時政だったが、やがてまた、
ほう、本当か
と干からびた声を重ねて漏らした時には、心の底から狼狽に揺すぶられている彼の弱い一面が隠しきれなかった。まことは昨日や今日の中ではございません。父上が昨年のご上洛中にはすでにほのかな人の噂にまで。宗時はここまで言うと両手を使えた。父の立場も察したり、妹の恋も必死に守ってやりたくなって、つい涙を垂れてしまった。お怒りでもございましょうが、妹の心も哀れよとお見逃したまわりません。そして山木殿へは一日も早くご破談を仰せつかわしますように。使いには辛さに耐える覚悟で、兄の私が参ってもよろしゅうございまする、父上。
バカを言え。
時政はついに大喝した。困惑と憤りをその声に吐き尽くして突っ立った。
廃所の流人とはいかなる者かを、そちまでがわきまえぬのか。メシウドだぞよ、流人とは。長官を被り、六原殿の意味を受けた英豪の罪人。そしてこの時政は類大土着の平家なればと、それを見守るべき短大役を受けたまわる身ではないか。バカもほどにせ。その時政の娘を流人の頼朝の妻にやれいと申すのか。さたわけた沙汰、頭でも狂わぬ限りは。
さて、事態は時政の思ってもいなかったこととなっていました。ところで、本文で時政の言っていた類大土着の平家なればという言葉について解説します。実は北条氏はそもそも平氏の系譜に連なる家なのです。もともと平氏は桓武天皇の子孫です。桓武天皇の孫にあたる人に高見の王がいます。高見の王の子である高持の王の時、初めて平という名字を朝廷からもらって、平氏は皇族の身分から脱して臣下の列に連なります。つまりこの高持王の子孫である人たちがいわゆる平氏で、伊勢平氏、日立平氏、坂東八平氏、房総平氏、秩父平氏、相模平氏などが存在しました。彼らは武士化して各地で生きていくこととなりますが、北条氏はこの地方に生きた平氏の系譜にあり、一方伊勢平氏から出てきたのが平の清盛の一族でした。清盛の一族は武士でありながらも貴族化していき、朝廷内で勢力を伸ばしていきますが、それ以外の兵士は各地で土着の武士として生きていたわけです。俗に源平の合戦と言われますが、実際のところはなかなか複雑だったわけです。本日の授業はここまでになります。